皆さん、神様って聞いてどういうイメージ浮かびますか？今更のような質問ですけれど。When you hear the word God, what kind of image will you have in your mind? イエス様っていうとね、なんかあの映画で見てるイエス様だとか十字架だとか浮かんでくるかもしれないけど、神様って聞いたらどうでしょうね。Like when, if it's Jesus, you know, you kind of saw him in a movie and maybe you pictured the cross, but what about God?いろんな人がいろんなピクチャーを思い浮かべるかもしれないですね。日本人とかこういうなんかなぜかがハゲててヒゲが生えてるみたいな、そういう神様を思い描く人も多いみたいですけれども、 you know, many Japanese, for some reason, many Japanese picture this bald guy with beard. I don't know where that came from, but でもどうでしょう、神様、皆さんにとって神様ってどんな方ですか？その外観じゃだけじゃなくて、あなたにとって神様ってどんな方と聞かれたら、こうどんな方でしょうね。But like who is God to you? Not just the appearance, but who is God to you? クリスチャンだから神様はもうね、いろいろ出てくると思うんですよね。愛してくださる方で、私を守ってくださる方で、ね、祈りに応えてくださる方で、私を導いてくださる方、まあいろんなことがこう出てくるんじゃないかな。As Christians, you know, of course we can come up with many things. You know, God loves me. God is the one who loves me and protects me and he guides me and you know, he listens, answers a prayer and so on.で今、三条の説教のシリーズ、今日第3回目なんですけどね、今朝は実はこういう御言葉なんですよ。柔和なものは幸いです、その人は血を受け継ぐから。Now, this is the third week in our series on the Sermon on the Mount, and today it's the verse 5. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. 神様って出てこないじゃん。いや、でも結構出てくるんでね、ちょっと頭に置いておいてほしいと思うんですけども。It doesn't really talk about God, but it'll come. So to keep that in mind. 柔和なものは幸いです。その人たちは血を受け継ぐから。これマタイの5章の5節。何の変哲もない文章だと思いますね。So this is Matthew 5:5. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. You know, nothing special. It's just an ordinary sentence, right?で特に難しいこう聖書用語が使われてるとか言うんじゃないし、ね、なんか複雑な文章でとかそういうわけでもないですよね。No theological words appear in this sentence. It's just a simple one short sentence, right? でも時々聖書ってありますよね。どういう意味かなって考え始めると、ってこう首をひねってしまうような、そういう箇所の一つじゃないかなと思うんですよ。But there are several of these kinds in the Bible. You know, it looks like it seems to be a simple sentence, but when you start thinking about the meaning, it makes you start thinking, makes you wonder what it actually means. この柔和って言葉、この柔和って言葉がよくこう聖書出てくるんですよね。で僕もバイブルスタディとかよくしてて、柔和って説明するのなんか難しいんですよ。柔和ってどういうこと？英語で meek って書かれて余計分かんなくなる。So the word meek, what does that mean? You know, every time I go through this word at the Bible study, I have a hard time explaining. 普段使わないでしょ、柔和って。あの人柔和だよねって。あんまり使わないね。ね。Like you don't use this word, right? Oh, that person is so meek. I never heard that one before.でちょっと辞書で調べてみたの。So I looked up in the dictionary. 柔和とは、性質や態度が物柔らかなんですか、まあ、穏やかであることって書いてあるんですね。So, meek means having or showing a quiet and gentle nature. だからまあ穏やか、ジェントル、優しいとか穏やかとか、なんかそういう意味合いの言葉みたいですよ。まあソフトみたいな、じゃないかなと思います。So it's gentle, kindness, you know, gentleness and kindness, and it's kind of softening character, you know what I mean? なんとなくまあ分かりますよね。柔らかい、ソフト、柔和って感じですよね。So you can understand this, right? You get it, kindness. で確かに怒りっぽいよりはいいよね、柔和な方がね。短気でもかかしてるよりはやっぱ柔和な人の方がいいかなと思います。 Of course, it's much better to be gentle and meek than angry, right? Short temper.
でじゃあ、OK、じゃあそれがミニューマだとしましょう。じゃあこの次、地を受け継ぐからって書いてある。これでまたわけわかんなくなるんですね。
Okay, so let's say that this is the meaning for the meek. But then, inherit the earth. What does that mean? Inherit the earth.
だって、穏やかだったら地を受け継ぐって、もっとわかんないですよね。どういうこと、何を言いたいんだろう。ね、イエス様、ここで何を言ってるのかな。
Like, if you are gentle, you will inherit the earth. Huh? Just don't get it.
だってどっかの土地を受け継ぐ、ね、こう引き継ぐってことみたいな。土地、地、地面、何、何。
Like, is it talking about our inheritance? You know, I'm inheriting the land from my uncle or something? What does that mean?
先週も言いました。イエス様は、だってイエス様はいつも永遠の世界を見てるわけですよね。イエス様の価値観ではこの地上というのはもう一時的なんですよ。この地上のものというのは朽ちていくものなんです。なくなっていくものなんですよね。でイエス様は常に永遠のものに目を向けておられるわけでしょ。
Like I said last week, you know, Jesus always look towards the eternity, right? For Jesus, for God, this earth is temporary. This world is temporary and it is perishable.So it's not that valuable comparing to what's in eternity, right?
で、そのイエス様が、あなたは幸せだよ、地を受け継ぐからって言うんですよ。なんかこう合わないでしょ。
And this Jesus is saying, you know, you are so blessed because you're going to inherit the earth. It just doesn't make sense.
ってことは、このまま読み取ってはいけないのかな。なんか違う意味がありそうですね。
That means we shouldn't be reading this literally. There's got to be some other meaning to it.
で、ちょっと考えてみたんです。このマタイの福音書っていうのはユダヤ人に書かれてるんですよね。
So I thought about this, and you know, this Gospel of Mark, Matthew, Gospel of Matthew was written to the Jewish people. Okay?
それでじゃあユダヤ人のカルチャー、旧約聖書のあのコンセプトをちょっと考えてみたときに、この地を受け継ぐってどういうことなのかな、考えてみました。
So in this Old Testament culture, okay, what does it mean to inherit the earth?
アブラハムのところまで戻るんですね。goes back to Abraham. 最初に神様がアブラハムを呼ばれた時に言われたのは、私はあなたにこの地を授けようっていう。この土地はあなたのものになるって言われたんですね。この土地っていうのはどこ？あのカナンの地って言われてますけども、まあ後に言う約束の地ですよね。今エルサレムがあるあのエリアです。イスラエルのあるあのエリアです。あれがカナンの地、約束の地。神様がイスラエル人に約束された土地と言われている。そこなんですね。
So when God first called Abraham, he said, I'm going to give you this land. That was his promise. Later on, that was called the promised land. It's called the Canaan, the region of Canaan, where Jerusalem is. Okay?
だからイスラエル人にとってその約束された地を受け継ぐっていうのは、で神様が本当に神様の民のために用意された場所にあなたは行けるよっていう、そのコンセプトがあるわけですね。
So in the Jewish mind, you know, that was God's promised land, and it means you, the chosen people, could eventually go and inherit that land.
それを今の私たちにちょっと当てはめてみたときに、エルサレムとは関係ないです。今私たち神様を信じる者に用意されているところに行けるっていうコンセプトを考えると、そこはどこになりますか。エルサレムじゃないんですよね。天国でしょ。
So you, okay, let's apply that to us in the modern days, okay? So for God has prepared a place for thoseWho believe in Jesus? Those who are saved. Where is that place? It's not Jerusalem. It's heaven, right?
神様の民が行けるところ、神様の民のために用意しているところが、ね、昔はあのカナンの地だったんです。ね、今は天国だわけですよね。ってことは、ここでイエス様が地を受け継ぐからって言ったときに、ユダヤ人の頭の中ではその約束の地みたいなコンセプトがバーッと
来るわけですよね。でそれは私たちに当てはめると本当に天国のことだから、ここは柔和のものは幸いです、その人は天国に行けるから、言い換えるならその人は救われるからですっていう、そういう意味合いになるんですよ。 So when Jesus said blessed are the meek for they will inherit the earth, he was meaning they will inherit the kingdom of heaven.Which means they can go to heaven. They will be saved. That's what Jesus meant here. わかりますか？大丈夫そこまで。Okay? じゃちょっと柔和に戻りたいと思うんですね。柔和。穏やかな人は天国に行ける。って読んだらどうでしょう？ Okay, go back to the meek. Okay? So if you are meek, if you are gentle, you can be saved. How does that sound?なんかこれすごいいい人は天国に行けるみたいじゃない？なんかいいことをしたら天国に行けるよとかね、なんかそういうとても日本人的な儒教的なのかな、そんな感覚になりますよね。 It sounds like, you know, if you are a good person, you can go to heaven, right? でも聖書はそうは言ってないですよね。聖書は誰が天国に行けるって言ってるんでしょう。誰が救われるって言いますか？イエス様を信じる者が救われて天国に行けるってはっきり言ってますね。それだけですよ。But the Bible clearly says, if you believe in Jesus, you will be saved. You can go to heaven. Right? Okay, じゃあどうやってそこをこれと合わせればいいのかな。一体どういう、イエス様はここで何を言わんとしてるのかな。So what is Jesus trying to say here? 実はこの同じ言い回しをね、旧約聖書の中で見つけたんですね。So I found the same concept.And same phrase, if I can say that, in Psalm. 詩編の37編の11節にね、しかし貧しい人は地を受け継ごう、また豊かな繁栄を己の喜びとしようっていうふうに書いてあります。英語だともうちょっとはっきりわかります、ね。Psalms 37:11 says, But the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. このね、あの柔和って言葉、言語を見ると不思議なんですけど、これがね、いろんな言葉に訳されている文語なんですよ。だから同じ言葉が使われて、この貧しい人っていうところ、柔和っていうのと同じ言語が使われているので、だから英語は同じようにミークになってるんですよ。これ他のところだと、へりくだったとか、なんか、ね、なんかいろんな違う訳がされているんですけど、元の言葉は一緒なんですね。So, this here it says meek.Japanese translation translated it in a different word, so that was kind of confusing to us, but it's the same original word here used in this song. だから貧しい人、単なる穏やかというのをここで貧しい人っていうふうに訳されているので何か意味があるんだな。低い人ってことかな。そういう人が地を受け継ぐのかな。ちょっと考え続けてみたいと思うんですね。So, in Japanese,Translation, it's used the word poor people, meaning lowly people. Keep thinking. もう一箇所、民数記の12章の3節でもう少しヒントが与えられているんです。Okay. So Numbers 12 verse 3 gives us a little more clue here. さて、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。この言葉、謙遜であった。It says, now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. ここでははっきりと謙遜という言葉で訳されているんですね。同じ言語です。It's the same original word, but here they translated into humble. Okay. だから神様の前に低い、へりくだった。神様の前にもうへりくだって忠実に歩んでる人をマタイの5章の5節では柔和っていう言葉で訳してるのかなっていうふうに理解することができるんですね。 So in Matthew 5:5 it translated to, into meek, but I think Jesus was trying to mean those who are humble and faithful before God.ここが翻訳のちょっとトリッキーなところなんですよね。翻訳してる人のこう解釈が少し入ってくるんでね、微妙なんですけれども、でもやっぱりこのイエス様の永遠の視点ということを考えたら、
今みたいに、ね、本当に神様の前に忠実にへり下ってる人は幸いです、その人は救われて天国に行けるからって言った方がメイクセンスするんですね。
So that, this is the tricky part of the translating thing. You know, translation, when people are translating, their interpretation comes into their translation. So it kind, sometimes it kind of confuses us. But, you know, thinking about Jesus' eternal perspective, you know, I think it makes much more sense to understand saying, blessed are the humble and faithful, for they will be saved.
こう柔和なもの、神様の前にへり下ったものは幸いです、その人は救われて天国に行けるから、ここはこういうふうにね、理解したいと
思います。 So we want to understand this passage as blessed are the humble, for they will be saved and be able to go to heaven.
これね、どういうことかっていうと、神様の、なんていうのかな、言い換えるとね、神様を神様として、あなたは神様で私は人に過ぎないんですっていう態度なんですよ。わかりますか？あなたは神様で私は人に過ぎないんです。これが神の前にへり下るっていう意味なんですね。いやいや、私何もできないんですよっていう、そういうへり謙遜じゃなくてね、本当に神の前に私は人に過ぎないんです。そういう態度。
So being humble before God means saying,You are God, and I'm just a man. Okay? Being humble is that. You know, being humble doesn't mean, oh, I can't do this. Oh, I can't, I'm not good at it. No, that's not the true humbleness in the Bible. In the Bible, when they say humble, you know, it's always about, you are God, and I'm just a man.
Okay? で、これっていうのは結構クリスチャンでいると、ああ、読むと、うん、そうだよね、そうだよねって、本当に当たり前のような文章かもしれません。
And as Christians, this...It's nothing special, right? It's of course, he's God and I'm just a man, right?
でもこれめちゃくちゃ大切なことなんです。で、スルーしたくない。本当に私たちしっかりね、これ噛み締めてその意味をしっかり自分のものにしたいコンセプトだと思います。
But this is very, very important. We don't want to just let it through our mind. We want to really chew on this. Okay?
罪。ということを考えたときに、罪の始まりっていうのは、あなたは神かもしれない。でも私はもっとすごいのよ。それが罪ですよ。あなたは神でしょ、でも私はもっと偉いのよっていうのが罪の本音なんですよ。
Okay, so when we think about sin, okay, our sinfulness always say, yes, you are God, but I'm even greater. That's what our sins say.
これでそれがだんだん徐々にね、あなた神でしょ、私の人生もっと良くしてください、あなた神でしょ、私の祈りに応えてください、あなた神でしょ、私がしようとしていることを祝福してくださいって、そういうふうに変わって出てくるんですよね。
And those things, that sinfulness comes out in words like, you know, you're God, right? Please, then why don't you make my life happy? You're God, right? Listen to my prayer. God, you're God, right?And then bless what I'm about to do.
あの言うときは大体僕らはそんな失礼な言い方しないんですよね。もうちょっと丁寧にお祈り風な、お祈り的な感じでね、神様ってすごくへり下った風な雰囲気で言うんですけれども、言ってる内容は同じですよね。あなた神でしょ、これやってよって、そういうことを結構言っちゃう私たちがいると思うんですね。
And we don't always, of course we don't say that arrogantly, you know, we say in a humble manner in the prayer,Say, Lord, please bless me. You know? So, but the bottom line is the same.
で、モーセ、さっきモーセの話出たでしょ。モーセは誰よりも謙遜であった。誰よりもミークであったって、ね。で、モーセのことをちょっと考えてみたいと思うんですね。
So, Numbers 12:3, we just read it. That talked about Moses being the most humble man, right?
どこがハンブルなのか。どこが僕のモーセのイメージって全然謙遜じゃないんですよね。強い、ね、荒野を引っ張り引いたもう強いリーダーっていうイメージがすごいあるんですよ、
ね、Like my impression of Moses was rather strong than humble、okay?
でもモーセはどういう人だったかな。
その生涯を見てみたときに、まあ、もちろんあのイスラエル人の子供赤ちゃんとして生まれてエジプトの王に育てられてエジプトの王権の中でこう、ね、成人したわけですよね。 Like Moses, he was born as a Jew but grew up in Pharaoh's home. So he grew up in a royal family, right? Royal family, right? There you go. でもそこからある日逃げ出すんですよ。所詮自分はイスラエル人、ね、そこからもういろんなことが嫌になって逃げ出してそのエジプトの郊外のミディアンっていう土地に行ってそこで、ね、奥さんと出会って結婚してそこで羊を飼って平穏に過ごしてたわけ。 But you know, eventually he runs away from Egypt. You know, he didn't want to have anything to do with those political things. He ran away to the land of Midian and he found a girl, he got married and he was taking care of the sheep.そこでね、あのめでたしめでたしになるような感じで毎日毎日ね、もう特別なこともなくね、いろんなストレスもなく羊の世話をしてました。And it seemed like, you know, he was living there happily ever after, you know, but でもある日神様がそこに現れるんですよね。But one day, God came to Moses. これで言うんです。戻って、あそこで奴隷生活して苦しんでるイスラエル人を助け出してあげなさい。You go back, Moses, God said. You go back there and rescue those Israelites who are suffering in slavery. で、その時にモーセにしてみると、皆さん、モーセになってみてください。すっごいもう問題なく平穏な生活してるんですよ。このまま、ね、もう穏やかな老後まで行けるかなと思ってた。そこに、あそこ戻ってイスラエルを助けた、モーセ。気が遠くなるようなタスクを神様が課せられてきたわけですよね。Like, put yourself in Moses' shoes, right? You were peacefully living and you were ready to go all the way to your retirement. And then one day God just told you to go back and gave you this humongous task. 彼は、いや神様、今のこの生活を手放すのは嫌なんですよって言わなかった。誰もが、もうそんな、もう本当にそういう穏やかな生活できたらいいなという思うような生活を彼は手放して分かりました。行くんですよ。He didn't say, Moses didn't say, God, look at my life. I don't want to let this go. He didn't say that. He just let it go. He stood up and he obeyed.めちゃくちゃハンブルだなと思います。謙遜だな。神様の前にあなたは神です、私は人に過ぎません、だから私は従いますっていう、その態度はそこにありますよね。 That was the you are God, I'm just a man kind of behavior. それでイスラエル人を連れ出してもう荒野の旅が始まる。荒野の旅っていうのはもう本当にかわいそうなほどの、モーセにとってかわいそうな旅だったと思うんですよね。And so he went and he rescued these Israelites and the journey in the wilderness began. And I think, you know, that journey was so, so bad for Moses. ね、みんな誰も言うこと聞かないんですよ。何万人もいるこのイスラエル人が誰も言うこと聞いてくれないわけですよね。Like, no one listens to him, right? 文句ばっか言うんですよ。They always complain to him.でもその中でモーセは自分の権威を振りかざして、お前ら俺がリーダーなんだからついてこいよって言わないんですね。But he didn't really use his own authority and said, I'm the leader, guys. You need to listen to me. He didn't say that. 何かあるために彼はどうしたかというと、神様のところに行くんですよ。神様のところに行って、神様どうしたらいいですか、あなたはどうしろって言いますか。He always go back to God and said, ask God what he should do, what God wanted him to do. みんなに、ね、俺の言うこと聞けじゃなくて、神様の言うことを聞きなさい。神様こう言ってるからみんな従おうよっていう態度で、ずっとそれを貫き通したんですね。He was always, he never said, listen to me. He always said, here's what God said, we need to listen to him.
あなたは神で私は人に過ぎないっていうその態度を、あの荒野の旅の途中、モーセを貫き通した。パーフェクトじゃなかったけどもね、でも貫き通したんですね。He was consistently showing this, you are God, I'm just a man kind of attitude. Although he was not perfect, he was pretty much consistent on that one. 常に神様の御心を伺って、常に神様の指示を仰いで、常に神様のタイミング、神様の方向、神様の方法に従い続けた。それがモーセなんですよね。You see, Moses always sought God's will, asked for God's instruction, and followed God's timing and God's direction and God's method. 毎日毎日自分の思いで進めるんじゃなくて、あなたの思いで進みますっていう。なぜならば、あなたが私の神だからです。それがモーセの徹底した態度だったんですね。へりくだった。へりくだった態度なんです。誰にも勝って謙遜と言われた態度ですね。Every day he took steps based on God's will, God's plan, not his own plan. That's how the Bible said he was the most humble man on earth. で、今日のイエス様が言われたね、柔和なものは幸いですっていうのは、まさにそういう人の姿のことを言ってるんですね。 And that's what Jesus referred to when he said, blessed are the meek. 神様の前に謙遜な生き方、神様の前にこの柔和な生き方っていうのは、私が私のために敷いた人生を生きるんじゃなくて、神様が私のために敷いてくださった道を生きていく、進んでいく、そういう生き方ですね。私は人間に過ぎない。あなたが私の神様だから、私はあなたの道を進んでいきますね。それがこの柔和な人、謙遜な人の生き方です。 This humble lifestyle lives a life that God prepared for me. Instead of living my own life. 神様が私のためにね、でも神様が私のために敷いてくださった人生ってどんな人生？どれを言ったらいいのっていろいろ考えちゃうと思うんですね。どんな仕事をするのが神様の道なんだろう、ね、いろいろ具体的に考えるかもしれません。いや、もう少し大きな、ちょっと視野を広げてみた方がいいかもしれないですね。So what is God's plan for me? What is the life that God has for me? What should I do? What job is from God and what job is not? You know, that's how we...tend to think, but we want to kind of zoom out and see the bigger picture. 神様の道っていうのは現代版の荒野の旅だと思っています。Okay, so you know, God-given life is modern version of journey in the wilderness. その中で、モーセはね、約束のあの荒野の地でどういう進み方してたかっていうと、一歩一歩進むでしょ。その一歩一歩が全てどこに向かってたかっていうと、全てが約束の地に向かってたんですよ。わかりますか？毎日毎日一歩進むごとに、モーセは約束の地に近づいていってたんです。 You see, when Moses was in the journey of in the wilderness, every step he took made him one step closer to the promised land. Every step he took, he was taking it towards the promised land. それがすごくキーだと思うんです。そして彼自分だけじゃないでしょ。他の人もそっちに連れて行ったでしょ。And not only him, he was guiding everybody to the same direction. So everybody was taking every step, getting closer to the promised land. 私たちも同じなんですよ。今のこの自分の荒野の旅の中で、毎日歩むその一歩一歩がどこに向いてるかな。どっちに、どこに近づいてるでしょ。It's the same in our journey in the wilderness, in the modern wilderness. Every step I take, every step you take, where are you getting closer to? 自分のサクセスに近づこうとしているのかな、それとも神様が用意してくださった約束の地に近づこうとしているのかな。Am I getting closer to my success point, or am I getting closer to the promised land? 私たちが一歩ずつ一歩ずつ天国に近づいていくとき、それは私は神様の道を歩いていくことになる。天国に近づくって年を重ねていくってそういう意味じゃないですよね。もっと霊的な意味でね、内側的にイエス様に近づいていくっていう。 When we take steps that draws me closer to heaven, we are living a God-given life. でその道っていうのは赤いんです。 And you know what color that path is? It's red. イエス様が十字架で流された血潮でその道が敷かれてるんですね。 It's the blood of Jesus that he shed on the cross. 一歩一歩私たちはイエス様の血潮の上を歩いていくんですよ。罪許されてイエス様に従ってイエス様に向かって歩いていくわけです。 Every step we take, we are walking on the blood of Jesus, being forgiven and obeying and following. そして自分だけじゃないんです。モーセと同じ、モーセが最も謙遜な人だった。この謙遜な人が幸いです、ね、自分だけじゃなくて周りにいる人たちも、ね、こっちおいでよって言って一緒に天国に近づく歩みを手伝ってあげる。これが柔和なもの、幸いな柔和なものなんですね。 We don't want to be selfish. We want to bring more our friends along. You know, saying, come this way. Get closer to Jesus. Get closer to heaven.、ね、私は人で、あなたが神様です。私は人間に過ぎないんです。だから自分の世界で自分の力で自分のために生きるのではなくて、神様あなたの世界であなたの力であなたのために生きていきたい。これが本当の信仰者の姿なんですね。 You see, you are God and I'm just a man. So I'm not going to live my life with my own strength for me.I'm going to live your, in your world with your strength for you. That is the true faith. The Bible teaches us that. 今週ね、皆さんね、今週ね、自分の生き方をぜひね、もう一回見つめてみてください。そしてもうこれ考えてみてください。ね、すぐ即ね、あ、この道っていう答えが出ないかもしれない。ね、でも本当に考えて祈り始めてください。私は毎日どこに向かっているかな、吟味してみてください。I encourage you this week. I encourage you to really think about this. You may not find the answer right away, but start thinking about it, start praying about it. You know, examine your lifestyle, examine where you're walking, examine where you're heading to.自分が神であるかのように自分の世界で自分の人生を自分のために生きていないだろうか、ね、ぜひそのことを考え、神様に祈って吟味して神様の道を見つけることができます。神様の方向に今日ワンステップ、ね、ワンステップでいいんですよ。ワンステップ進むことができるよ、ね、祈ってみてほしいと思いますね。 Am I acting like I'm God?You know, living my own life for my sake. Now, think about it. You know, think and evaluate and pray about it. And try to take one step, just one step at a time. You don't have to take big, humongous step. Just one little step towards Jesus. なぜなら私たちは神様に生かされているに過ぎないからなんです。今人間中心の社会でしょ。だからついつい私たち人間の社会で生きてる、人間の世界で生きてる、私の人生を生きてるって、ね、そうやって育ってきたから。でも本当は神様の世界で生かされてるんですよ。 Like we are living in this human world. We grew up in this human world, right? So we, it's so easy for us to think this is a human-centered world and I'm living my own life. That's how we grew up.That's how we used to think. But the fact is, the reality is, the true reality is, you know what, we are in God's world, and God allows us to live today. そういう思いで神様を見上げてね、探し求めて神様の道を求めて、そこを生きていけばなと思います。 So think about that and look up to God and start looking for, searching for God's, the life that God has for you. お祈りしましょう。 Let's pray. 天のお父様、感謝します。あなたが私を今日生かしてくださっていること、この地上で、まあ、もう本当に一時的な世界ですけれども、この地上で目的を持って生かしてくださっていることを感謝します。 Father, we thank you so much that you know, you've given us life to live on this earth. 神様、ここにいる間、本当にもう一時的な世界で、もう本当に汚れ切った世界で、もういろいろありますけれども、でもここにいる間、そんな荒野の中で、私たちがあなたに向かって、天国に向かって、で救いの達成に向かって、一歩ずつ、一歩ずつ毎日歩むことができる。本当に神様、あなたの方にただもう、ね、進んでいきたい。私の人生じゃない。私のためじゃない。あなたのために一歩ずつ進んでいくことができますよ。And Father, we are living in this world. It's the wilderness. Lots of, so many things happening. You know, the world is going, you know, getting worse and worse. But in this world, as we live today, we pray that we can live, you know, take one step at a time towards you, one step at a time towards salvation, one step at a time towards heaven, where you're waiting for us. だからその道を見せてください。ここにいるお一人お一人がその道を見つけて、先々まで見えないかもしれない。でも、ワンステップ、ね、一歩先がまず見えて、そこに一歩進んでいくことができますよ。And I pray that you will show us the way. Maybe just one step ahead. You will show us the way so that we can take that one step today. 感謝します。本当にあなたの愛を感謝します。イエス様の名前によってお願いします。Thank you so much for your love. In Jesus' name we pray. Amen.